仮面と玄武の踊る街角。作、足部拓。
まず、こちらのお屋敷は、都営破体に警察の囲むところとなり、まさに蟻の張り出る隙間もない。ということは、殺人喜劇王単身、あるいは、せいぜい宝石一家を携えての脱出ならばともかく、令状という人質を抱えてとあっては、容易なことではありません。とあれば、誘拐が貫通されたように見えて、実はそうでないことを意味している。つまり令状の姿は見えなくなっても、その身柄は未だ邸内にあると言わざるを得ないことになります。
花形見長太郎は弁舌爽やかに一気に述べ立てた。すると蓮華王子探偵は嘲笑うかのように後に続けて、
なるほど、お説語もっともと言いたいが、こちらの邸内の警備もまた決しておさおさ怠りないものがあった。花形見くん、貴公が我が輩の目をどれほどの節穴と考えておるかは知らんが、そのような可能性を見落とすほどの節穴というのは考えにくくはないかな。全体霊場はどこにおられるというのだ。どこにそんな隠し場所があるというのか。どうかね、
と問い詰めた。だが花形見長太郎は、
ああその点ですか、
とあっさりいなして、一同に向き直ると、
皆さんはこちらの伯爵邸が偉人屋敷と呼ばれていることをご存知でしょう。れっきとした我が国の家族であり、しかも西洋館とはいえ、あちこちに和風を残した折衷様式のここが、なぜにして偉人屋敷なのか。それは、ここがかつては、去る外国人の住まいであったからなのです。
去る外国人だと？
蓮華王子ゴンスケが、とんきょうな声を上げた。花形見長太郎はうなずいて、
さようです。私の調べたところによりますと、その人物はゼームス・ピクスビー何がし。あちらでは有名なドクトルにして理学者との触れ込みでしたが、実はただの記述仕上がり。商売柄様々な仕掛けを用いて、まやかしの治療や施術を行って荒稼ぎをしていた詐欺師でした。無論最後は化けの皮が剥がれて日本を退散となりましたが、それまでは危険紳士や富豪らをお得意に持って羽振りを聞かせ、お得意のトリックで引き起こしてみせた奇現象が様々に不思議な噂を呼んだりして、今に偉人屋敷の名を残すに至ったというわけです。そうですね、ご移動閣下。
ああその通りだ。
ご移動伯爵はこっくりとうなずいた。花形見はさらに続けて、
そんな次第ですから、こちらの邸内に所有者たる伯爵もご存知でないからくりが隠されていても何の不思議もない。それはどんなものだったかといえば、西洋の伝説にこういうのがあります。美貌と貞淑をもって知られた貴婦人の死後、ある男が憧れだった彼女のことを偲んでいると、夜半不意に個人の部屋の柱が割れて、中から見知らぬ人物が姿を現した。つまり足立男の秘密の通路になっていたわけですね。ピクスビーにはそうした方面にもとかくの噂がありましたから、仕事と兼用でそうした仕掛けを施していたということは大いにあり得る話です。例えば、
彼は広間の片隅にある柱に歩み寄ると、 しきりとその浮き彫りを撫で回していたが、やがてその一点をぐいっと押しながら言った。
例えば、こんな具合にね。